どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように。私は昨年まで5年間勉強のためオランダに暮らしていました。オランダという国、どんな国かご存知でしょうか。ヨーロッパの小さな国ですが、風車やチューリップを思い浮かべられる方もあると思いますし、あるいはレンブラントやゴッホといった有名な画家の名前をご存知の方も多いと思います。そのように小さいながらいろいろな顔を持つ豊かな国ですけれども、そのオランダの一つの特色は、昔から外国人を受け入れることに寛容であるということです。特に亡命者や移民、つまり迫害や困難を逃れてきた人たちを積極的に受け入れてきました。アンネ・フランクというユダヤ人の少女の名前をご存知の方も多いと思いますが、第二次世界大戦中にもナチスの迫害を逃れて多くのユダヤ人がオランダにやってきました。オランダにはそうした人々を受け入れてきた伝統があるのです。最近では社会情勢の変化もあって、オランダの移民政策も少し厳しくなってきているところもあるようですが、しかしそれでも逃れてきた人たちの受け皿となる、そういう伝統は今なお息づいているように思います。私はオランダに行って最初の年は語学学校に通っていたんですけれども、そこには留学生だけでなく、アフガニスタンやイラクといった国から亡命してきて、そしてオランダで生きていくために勉強している人たちもたくさんいました。そのような外国人や逃れてきた人たちを受け入れる精神というものは、聖書の中にその一つの起源と伝統があります。旧約聖書のレビ記というところに、イスラエルの人々に対する次のような教えがあります。寄留者があなたの土地に共に住んでいるなら、彼を虐げてはならない。あなたたちのもとに寄留する者を、あなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。これは外国から来た人たちをよそ者扱いしないで、自分たちと同じように大切にしなさいという隣人愛についての教えです。そして旧約聖書の中に、この教えによって実際に救われた人の実例を見ることができます。その一つが、ルツ記という物語に出てくるルツという女性です。ルツはモアブという国の人でしたが、夫の故郷であるイスラエルにやってくることになりました。夫が亡くなり、一緒に暮らしていた夫の母親が故郷イスラエルに帰ることになったんですけれども、それにルツもついていくことにしたのです。で、そこには姑のことを慕うルツという人の心の優しさを見ることができるんですけれども、特に生活のあてがあったわけではなく、見知らぬ国へ移住していくということには不安もあったはずです。しかしルツはイスラエルへと向かいます。そしてそこで神の恵みを経験することになるのでした。その恵みはまず、ルツが畑で落ち葉を拾うことができたということに表されました。ルツにはもちろん自分の畑などなかったわけですが、借り入れをする農夫たちの後についていって、そこで落ち葉を拾うことができたのです。それは先ほどもご紹介したレビ記にまた次のような教えがあったからです。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち葉を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。イスラエルでは収穫の後に残ったものは貧しい人や外国から来て自分の土地を持たない人たちのために残しておかなければならなかったのです。ルツはその神の律法によって守られたわけです。そしてもう一つ、このルツに表された恵みは、 ボアズという人との出会いでした。ルツが落ち穂を拾ったのはボアズという人の畑で、このボアズが特にルツのことを心にかけて助けてくれたのでした。確かにどれだけ素晴らしい神の律法があっても、それをきちんと守る人がいなければ困っている人たちを助けることはできません。ルツにとってこのボアズとの出会いは大きな恵みでした。ルツはボアズに対して、よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとはと恐縮するのですが、それに対してボアズは言いました。イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように。姑を慕いイスラエルにやってきたルツは、実に神ご自身のところに逃れてきたのでした。そしてルツを助けたボアズのその優しさも、この神の恵みを信じる信仰から来るものだったのです。今朝お伝えしたいことは、ルツがここで経験したことを、今私たちは教会という場所で経験することができるということです。教会という場所、それこそ未知の世界と思っておられる方もあるかもしれませんが、教会へ行くということは、他でもない神のもとに逃れ、神のもとに行こい、神のもとに自分の本当の居場所を見出すということなのです。そしてルツはボアズと出会いましたが、私たちは教会でイエス・キリストという救い主と出会うことができます。キリストは神の御翼のもとで私たちをいつも守ってくださるお方です。私も教会に通い始めた若い日に、この神の恵みと守りとを経験しましたけれども、クリスチャンとなり牧師となってからも新たにそのことを経験し続けています。オランダでもまさに外国人として暮らしながら、改めて教会という場所は神の御翼であることを実感しました。私はオランダの地元の教会と、オランダに住む日本の人たちの教会の、その両方に出席していたのですが、そのどちらでも多くの助けを得ました。生活のためのサポートもたくさん受けましたが、何より国境や言葉の壁を越えて、自分の本当の居場所がここにあるという平安をもらいました。昨年から日本に戻ってきて、牧師としての働きを再開していますけれども、私たちの教会もそのような神の御翼になりたいと願っています。どうか多くの方が、この神の御翼のもとに逃れて、そこで誠の平安を得ることができますように。